はい、こんにちは、大竹誠です。今日は7月13日月曜日。今日のパートナーは、はい、
夏が来れば思い出す大竹誠ゴールデンラジオ。
こんにちは、阿佐ヶ谷姉妹姉のえりこと
妹の美穂です。
はい、番組宣伝まで入れていただいて、はい、ありがとうございます。はい、私の横にいるのは
大竹秀明です。よろしくお願いします。
お願いします。
なんか昨日ちょっと推しが出たと思ったらすぐなくなっちゃって、相変わらずうっとうしいね。
涼しいですね。 22.4 度しかないですよ。
涼
しかったけどね。
もうね、相変わらず九州とか、ね、中国地方は雨が降ってて、もうなんか日本の土地が脆弱な感じだね、あちこちね。やっぱしもう注意しててもダメなところもあるんだなと思っちゃうよね。この間は少しずつ仕事は今してるわけですか、それじゃあ。
おかげさまで、そうですね、先週なんかは随分連日で、お仕事で、が続いて、ありがたいことにですね。
ほらね、よかったですね。
そうですね。
美穂は、なんで、ちょっとスタイルが良くなったの？
あら、あら、気づかれちゃった。
わかります？
そう言われてみれば、ちょっと痩せました？
あら、太田さんは。わかります？ちょっと。
太田さんって言わなかった
の？太田さん、太田さんと大竹さん。
言ったのね。
はい。
どうしたの？
そうです。ちょっと、ここ最近ですね、ちょっと自粛してた時から、ちょっと玄米を食べるようにしまして、ちょっと白米じゃなくて玄米にして、それでね、ちょっと野菜も多く取るようにしたりして。
先週か何か、これ食べてるって見せてくて、写真、
お見せしましたね。
あの猫まんまみたいなやつ。
あれはヨーグルトですよね。
違うよ。
違うわよ。
猫まんま。鍋ですね。鍋の汁におじやをご飯入れたやつ。
おじやか。
あれおじやです。卵とご飯、玄米入れて、鍋の残りに入れておじやにしたやつです。
まあね、いい感じだけど、普通ちょっと太りそうな感じもちょっとあるんだけど。
確かにあれね、だから、玄米とかもちょっと食べ始めて、今までも本当に好き勝手に不摂生に食べてたのを、ちょっと、気をつけるようにして、プラスあれよ、美穂さん、
なんです
夜にお菓子食べなくなったのすごい大きいと思う。美穂さんって、夜にとにかくお菓子が食べたくなるタイプの人間なんですよ。なんかこう見えて夜型なんていうのか、隠れパリピみたいなね、夜に乗ってきちゃうタイプの人なので、
どんどんテンション上がってくる
んです。そうなんです、そうなんです。で、夜に、ご飯とかじゃなくて夜にお菓子を食べまくるのがすごく楽しみなんですって。
楽しかったわね。
楽しかったわねって、もうやまったの。
今はね、やってないんです。だからすごいですね。
そんなのなかなか、でもそれ習慣してたらやめられないよ。
いや、そうですよね。
ずっとやってました。
だって本当に
ずっとですもん。
もうだから、声優って言っちゃってごめんなさい。スーパーマーケットで、
ダメじゃない
スーパーで、行きつけのスーパーとかで、黒豆せんべいとかね。
お菓子揃ってるからね、あそこ。
そうな、夢のように揃って
る。柿の種とか、一袋ね、パック、もう何袋って入ってるやつ。
あれ全部食べるのがね、楽し
かった。開けた途端に全部食べるっていう、一人っ子典型の。
で、ちょっとだけ食べてやめるってことができなくて、もう開けたら全部食べたいみたいな。
誰にも決められたわけじゃない、自分のマイルールなんですけど。
いや、わかんないけど、一人っ子で俺残してる人いると思うよ。
そうですか。
一人っ子だから全部食べちゃうっていうのはすごいな。ポテトチップでも何でも。
そうですよ、本当そうです。
それ大小関わらずですか？開けたら
基本食べちゃう。開けたら
食べちゃいますね。そう、
あら、
そういうもんだっていうタイプ。
なんでそれは一人っ子で誰にも注意されなかった？
注意されなかったですね、
子供の頃とか。
誰にあげるとかでもないし、
誰にもあげませんし。そうです、部屋で食べてたからですかね。なんかあまり咎められたりもしませんでしたね。
あ、そうね。でも二人で生活してる時もあるでしょ。
あります。
その時も夜中にボリボリ食ってたってこと？
そうですね、ボリボリ食べてました。
食べてた、私。
食べてたわよ。
食べて
で私ほなさんとあんま食べないもんね、お菓子
を
ね。
私は夜とかはあんまり食べないんですね。でどっちかというと、はい、あのお肉とかあのお刺身とか、うん、主食でいただくのが楽しみなので、うん、だけど美穂さんは、うん、あの夕ご飯とかが楽しいわけじゃないんですって、うん、その後に食べるアイスだったり、うん、あとあのそれこそ黒豆せんべい一袋だったり、うんうん、それが楽しみで夜まで生きてるって感じ、うん、ストレス発散みたいのがあったのね。
それストレスがちょっとあったんですかね。
ストレスってどういうこと、うん、何のストレス。
なんかちょっとあの自粛がの期間があって、はい、うちにいて分かったんですけど、うん、それでちょっと仕事がなくなった時に感じたのが、うんうん、あ全然今ストレスないわと思って、あだから仕事のせいでストレスだったんだわと思って、
うん、いやどんな仕事でもストレスは多少ねそれは
ありますよね、
かかると思うけど、
お仕事あるのはすごいありがたいんですけど、でもやっぱりなんかあストレス今全然なくなったってその自粛の時に感じたので、それでなのかね、それでちょっとストレスがなくなってお菓子をあまり
食べなくなった
んですけど、
玄米の効果もあるしってこと、玄米の効
果もちょっと口寂しい時はあのガムをかじったり噛んだりして、ガム
お仕事
はい
好き、え、お仕事、何？
ストレス、お仕事がストレスって、今、お仕事中にすごい言っちゃってるけど、皆さん。
仕事
中。今、
お仕事は。
ありがたいと思ってますよ、私。
お仕事は好きなのか、嫌い。
好きなのかな。
いや今考えるのやめてくれない？
いや、嫌な。
嫌って、いや、ちょっと嫌なんでしょうね、やっぱり。
大竹さんと大竹さん、はい、大田さんとファミレスに来ちゃってるわけじゃないの今。ファミレスでお話してるわけじゃないんだから。
あるでしょやっぱり。
今お仕事中なのよ、文化放送の真ん中で何言ってんのよ。
いやいやでもそれはでも正直に言って、正直に
私なんかあのこもってる時の方がストレスたまるし、あと仕事がなくてずっと家にいた方がストレスたまるから、ちょっと美穂さんみたいなタイプはちょっと信じられない、
信じないところがね。
でもお前みたいに40後半になってそれまでずっと暇だったのが、ね、急に人前にねたくさん出るようになったらね、やっぱそれはそうだよね、ずっとしてた生活じゃないからね、
うん、そうですね、うん、なんかあんまりほら本来はあんまり人前に出るようなタイプじゃないっていうこういう仕事してるっていうのはありますよね。いやいや
ピンクのドレス着てるよ、おばさんが何言ってんのよ今。
そういうのはあるのよ。
いやそれはいいんだけど、なんで人前に出るようになったら
それは確かに。
なんかね、こうなっちゃったんだよね。
誘われちゃったんだよね。
誘われちゃったんだお姉さんに。あ
こうなっちゃったの。
一回だけちょっと、うん、あのちょっと舞台でやってみないって言って一回ならいいわよって言ったのが、うんうん、13年続いちゃってるんで。
そうなの。
だからやっぱり美穂さんとしてはね、うん、ちょっと不本意というか、やらされてる感じが続いてるのかな。
すごいありがたいし、このね、うん、あの好きな仕事につけてるのはすごいありがたいことだと思う、うん、思う反面やっぱりちょっとストレスがかかる、う
ん、だからちょっと待って
のはあるんですよ。
止めといてよそこの前で。反面をやめてよ。
舞台に出るのちょっとめんどくさかったりするやっぱしね、
うん、ああ、そうですね、ちょっとですよ。
ファミレスかっつうのよ美穂さん。阿佐ヶ谷の喫茶店かっていうの
いやございますよ皆さんも。あ、まあ、太田さんはね、
そ
う
太田さん
はもう好きだっていうのはありますけど大竹さんとかね、お姉さんは
大竹さんなんかだってもう月曜日から金曜日までここで働いてらっしゃるんだもん。もうそれはもう
美穂にしたら考えられないよね。
考えられないんじゃない
ですか。違う違う、その月金でなんてね。
月金はすごいですね。だから尊敬いたしますもん、うん、
尊敬するっていうのは
尊敬してます。
本当に噛み砕いて言うと何なの。
え、うん、よくやるなみたいな。そうじゃないですけどね。いや本当すごいなって思いますよ。
俺はねほんのちょっとだけどムカッパラ立ってた。
ごめんなさい、ちょっと噛み砕かさせすぎちゃって。
え、普段はガム噛んでる。ガム噛んでる。
だからあの、うん、夜今ちょっとお菓子食べないんです、うん、食べないんでちょっと苦しくこうなんか食べたくなってきたら、うん、ガムを噛んで、うん、あのちょっとこう収めて。
ああ、でもガムが半端ないんですよ数がね。
何
が、ガムの量が半端ないんですよ。ちょっとストレスを発散程度じゃないのよね。何個食べてんだっけ一回に。
ガムね、この前あの一気に20個口に入れてみて いろんな味のだったんです、その、あの、フルーツ味の。
いろんな味の2足入れちゃった。
いろんな味はダメだろ
う。オレンジとかブドウとか、そういういろんな味のガムが入ってるやつで、それをこう楽しくていっぱい口に入れて噛んでて。
何の味になっちゃうのだって。
でも美味しいんです、別に全部入れても。ちゃんと。あの変な味にはならないんで、うん、でそれをこうね、うん、あの飲み込んで
飲んじゃうんですよ。
ちょっとすいません、私あのガムをあの子供の時から飲んでまして、
はい、すいませんじゃないの、
紙に出したことがなくてですね。
それはもう一回もですか。
一回もなくてですね。でも別にあの全然お腹も痛くなりませんし、全然
それ
健康ですよ。
それ お父さんとかお母さんとか、
はい、
どなたかおいガムは飲んじゃダメだぞとかっていうのはなかった、うん、
言われなかったと思いますね。だから
お待ち全員が飲んでるわ
けそうそう、木村家の家訓的にねガム飲むっていう人だったらあれだけど、
父親は結構ガム噛んでましたけど、うん、出したとこそういえば見たことないから飲んでたのかもしれない。
親譲り
だったのかしら。今となってちょっとわからないですけど、
お父さんガム好きなの。
ガム噛んでましたね。
ガム
結構車の中とかでかじ、うん、噛んでましたけど、うん、出したところは見たことないですね。飲んでたのかしらね。
ガムってさ意外と短い、なんかこう 3,4 分噛んだらもう出してみたいな感じない、
う
ん、
あ、まあそういうのもありますよね。美穂さんどんくらい噛んでるのあれって。
あ、でもなんか今最近も買ってますけど、うん、結構進化してるのか、そんなに味がなくならないんですよね。
あ、そう。
なんか口に入れたままちょっと寝ちゃったりしても結構甘いんです、まだ全然起きても。なんて
何の話なんだ。
なん
か怖い。
結構まだスースーしてますし、甘いです。
すいません、ガム10個ぐらい口に噛んで口に入れたまま寝ちゃった
寝ちゃった時とかちょっとありますね。
寝ちゃって起きて、あ、まだ味するなって結局飲んじゃうの。
最初飲んじゃったりして。そうです、ね、
ガムさ、あのパッて買うと中にほら紙入ってるじゃん、
はい、あ、紙入ってます、
うん、入ってます。あのね、なんかちょっと大きいボトルタイプみたいなやつね、
付箋紙みたいのが入ってて、
うん、あれ何のために入ってるか知ってるの。
あれなんだろうなと思って、なんかメモ書きなのかなって
違うのよ。
なんでこれ全然使わないけど何かしらと思って、
メモ書きのおまけがついてるわけじゃないのよ。あれはガムのお得用買ったから特別にじゃないのよ。あれは捨てるが紙用なのよ。
あ、出すために紙が入ってるんですね。
そうですよ。
もうなんか一枚も使わないんです。
一枚も使わなかったら、お前食い終わったらあの紙だけたくさん
余っちゃって、あれがうちにいっぱいあります、ね、カゴにいっぱい入ってます。
ガムって普通眠気覚ましによく食べます、うん、噛みますよね。噛むとこう眠気が覚めるって、
はい、クールな味だもんね、
はい、そうね、うん、でガム噛みながら寝るって珍しくないですか。
ね、
いやでもあのブルーベリーとかな、ああいうのは別にそんな眠気
が確かに、
ね、甘いもんね、
メントール系みたいなやつだとね、うんうん、でも私も、うん、あのなんかつい最近、まあ、美穂さんがなんかガム飲むみたいな話は、うん、なんかちょこちょこっと飲んじゃったとかは聞いてたんですけど、あの私は生まれてこの方ずっとガム飲んでるっていう話はつい最近ね、うん、聞いて、うん、でそれをあのうちの大竹マネージャーと一緒に聞いたんですよ、うん、はい、そんなことってあるって言って、普通ガムって出すもんでしょって大騒ぎして、うんうん、でちょっと調べてみたんです、そんなねガム飲んでる人なんていないよこの中に、世の中にって言って調べたら、割となんか、なんかガムを飲んでる人との統計みたいな、ね、ガムは食べた後どうしますか、うん、飲んでいるが30何パーセントぐらい、
ほらいるんですよ、
なんか統計で出てきちゃって、私と大竹さん慌てちゃって、両端マネージャーとね、え、ちょっと少数派だと思ってたの意外に多いなみたいな感じで、美穂さんのことあんま責めらんなくなっちゃったのよね。
だからラジオ聞いてる方もね、飲んでるかもしれない、結構。
いや今日のテーマはガム飲んでるか飲んでないかじゃないのよ美穂さん、送ってくださいじゃないのよトークテーマを。
へー、飲むかね。
大竹さん出すんですね。じゃあ
出しますか。
いや俺はもうなんかあんまりガム噛む習慣ないんだけどね、
はいはいはい、
うん、でも大体もう車の時は眠気覚ましだみたいにして噛んで、まあ大体3分ぐらいで、あの付箋みたいな小さな紙に出すけどね。
早竹だからやっぱり、うん、早竹誠だから、
何でも早い
で、ね、何でも早いで有名な、
3分で出しちゃう、
3分で出しちゃう、
早いわね、
やっぱり
早いわね、
3分しか持たないですか
早いですね美穂、はい、なんでそういうとこだけ乗ってくるんだよ、まあ、
そこ
責められてたのお前じゃないか、なんで俺に
人が責められるとね、
何にメモしたのかなと言ってみたら、早いわね、
早いわねを書いてないよ赤ペンで、
早いわねがあったと思って。そうですね、
分かんないよね、
聞いてみないと分かんないですよ本当に。長いこと
ひょっとしたらラジオ聞いてる方の中にはいらっしゃるかもしれない。
ちょっとでもそれはもう本当に
それも良かったよね、教えてください。
だけど、あのさ、痩せたのは今いいんだけど、ただその目的とかそういうのがあって
目的
なんでなんかこう何痩せるなんかこう理由が痩せなくちゃっていうね、普通。
あでも、そういうのっていうよりはだからストレスなくなって、お菓子食べなくなったから痩せちゃったって方なんじゃないの。
そういう感じですね。
いやだって玄米も食べて、
そっか玄米はね、
玄米も食べて、あのなんか猫の
猫パンマン、
猫パンマン
食べて、ちょっと意識したの、なんか
何かあるわけ、
何かあるんですかね。
そこっちが聞いてんの
よ、好きな人ができたとか。
あら、
え、好きな人全然いないわね
すいません、本当に月曜日のねこのねパートナーは本当に色恋だった
な、ね、目的ないの、
目的が何かあって始めたの。
いやでも体は軽くなった
わけでしょ。そう、体が重かったんですよ、だからもう散歩してても重いなと思ってて、
で、ね、散歩で重いんじゃしょうがねえな
もう足が進めるのが重かったんで辛くて、
そうね、
ちょっと顔もパンパンでしたし、だからまあそれもありましてね、やってみたっていう感じです ね、 ですね、はい。
まあ、それ以外の目的はあんまり なかった
ないです、特にはないです、ね、健康、これからの人生の健康ですね。
太田さんの言ったような秘めた思いみたいなのはなかった。
秘めた思いは全然ないわね、
全然なか
ったなしですね、秘めた思い。
いつも通うあのなんかあの、はい、なんか幸せじゃなくて、
あ、整骨院、
整骨院の先生とか若い人だって聞いたけど、
あ、30代、ね、中盤ぐらいの院長先 院長先生
ね、院長先生 その結婚式の時にあのお祝いメッセージを送ったぐらいですから、ちょっと秘めた思いはね、ちょっとない。
あ、そうか、もう結婚してるんだ。
はい、そうですね、
そうそうそう、
でそこにもでも若い人とか
で、あ、いらっしゃいます、20代ぐらいのちょっと30代の先生いらっしゃるわね、
でも別に
別にな、
その別にって言うとちょっとまた別にじゃないの、また阿佐ヶ谷界隈って本当に情報が早くて、
別にじゃないの全然、そういうことじゃない
ついこの間も私、あの、T シャツにねご飯粒ついてたのを、その整骨院でね指摘されたっていう話をラジオでしたじゃないですか、
はいはい、
そしたら院長先生多分お仕事中で聞いてないはずなのに、どこからかやっぱり耳に入って、あの聞きましたよって、あのラジオでしてくださったんですってねって言ってくれたんですよ、だから本当にうかつなこと言えないのよ、
聞いてるの
だから、ね、だから整骨院の先生何とも思ってないっていうのもちょっ と
思ってないじゃない
で、ちょっと極端にね、なんかちょっと本当に
阿佐ヶ谷 FM としてはね、
そうです、ちょっとね
慎重に行かない、
ね、慎重に行かないといけないのはあるけど、いい方たちばっかりなのよね、
いい方です皆さん、
私たちが健康体操教室通ってるのも知ってて、でなんかそれに合わせたね情報とかなんていうかお話も、ね、
してくれてね、てれてしてそうそうそうそう、
お前ら何健康何体操教室、
はい、
健康体操教室行って、はい、その後になんかその整骨院みたいな、
はい、そうです、
そういうの行ってるわけ、
行ってます、
行ってます、
大体こう、セットで、整骨院行ってからその健康体操教室か、健康体操教室行ってから整骨院とかね、どっちもワンセットでこう行くことが多くて、
そんなに健康に気使ってる
の確かにすごく健康、すごく健康的みたいなね、でも全てはやっぱり老後のためというか、
あ、もう
そうですね、
老後のことなの、それは。
そうですね。
そこがね、大体あのその健康体操教室っていうのが、いわゆるその、町のフィットネスみたいにお若い方がいるとこじゃないっていうと、また語弊があるな。
ちょっと年配の方もね、
50代80代ぐらいが一番こう割と多い健康体操教室なんです。女性のための。でも
何やるんですか、その。
なんか機械を使って
筋トレみたいな、
筋トレやったりとか、筋トレが中心なんですけどね。
え、そんなことしてるの？
30分ぐらいで
体操じゃないの？
機械使って、そう30秒やって30秒休んでみたいなのをぐるぐるっと続けて2周ぐらいね、機械2周サーキットって回ってやるんですけど、
言ってる意味わかんないけど、なんか機械がたくさんあるんだろうね、
いろんな筋トレ、アスレチックジム、
30秒やったら次の機械に行って30秒やって、
そうなんです、おばさんたちがぐるぐるぐるぐるみんなで回ってるわけで、
楽し
いのおばさんたちが
ぐるぐるぐるぐるぐる
マスクしてぐるぐる回って
る、おじさんは来ないの、おじさんは、
それがおじさんが、まああの女人禁制じゃないですけど、
男子禁制、
男子禁制、
男子禁制
男子禁制、女性のための健康体操教室なんですけど、うん、1年に1回だけあるのよね、
う
ん、あの
バレンタインデーの日だけ男子の人も来ていいっていう、
うん、そんなの
そういうのがなんかあって
そんな
えそんなそういうご会長みたいのがあって
それで整骨院の先生もそのバレンタインデーの日に、うん、あの一度来て、うん、で普通はあの2週その体操するんですけど、うん、その時はそこ の、うん、あの健康体操教室の先生に、うん、あのこうせかされて3週回っちゃったっていう、う
ん、あんた元気なんだから3週ぐらい回れるでしょって言って3週回らされちゃったんですよね。
汗だくになっちゃったって話をね、
話を毎回毎回私たちにしてくださるんですよ。その
毎回って
健康体操教室に行ったっていう話をしちゃうと、いやもう 2,3 回じゃないのよね、
もうだこな 6,7 回ぐらいそれを行くたびに話してくださって、
いやもういい加減聞いたって、
いやだからそれは
いい加減もう聞いた、
私たちの
聞きましたって
とお話合わせてくださるために言ってくださってるからね、うん、あんまりね、
なるほどね、
そうなんですよ。
まあでもこれも多分もうラジオ
あそっか
あき
もう伝わってる、
ご年配の方ならね、うん、私もまあ そういうこともあるかなと思ったんですけど、
もうしないと思うよ、
次はしないかしら、
そうかな、ちょっと阿佐ヶ谷 FM のねその情報力にちょっと期待をじゃないなお世話になってます。
はい、わかりました、阿佐ヶ谷情報です。はい、太田さん、
ありがとうございます、
はい、今日はあのスポーツ報知の記事をまずご紹介したいと思うんですが、はい、うん、あの東京都は昨日新型コロナウイルスの感染者が新たに206人確認されたことを発表しました。これで4日連続で新しい感染者の数が200人を超えています。福井県では昨日東京に滞在歴のある男性1人の感染者が明らかとなっています。福井県で感染者が出るのは75日ぶり。まあ、全国的に、まあ、東京から、地方へ感染を広げているという傾向が見えつつある中、西村康稔経済再生担当大臣は記者会見で、はい、政府の観光支援事業 GoTo キャンペーンについて注意しながら進めていくと述べまして、これ当初は8月からやろうということだったんですけど、前倒ししまして22日から予定通り開始する考えを示したということなんですね。で長野県でも昨日東京に住んでいて、はい、軽井沢町の別宅に滞在していた30代の男性会社員の感染が確認されています。長野県によると男性は今月の上旬新幹線などで複数回東京と長野行ったり来たりしておりまして、6日には都内の知人の家で合わせて6人で会食しまして、このうち男性のほか2人が発熱などの症状を訴えているということです。まあ、あのだんだんこう感染の東京での数が増えて、で地方でも広がりつつある中、 GoTo キャンペーンが22日から、まあ、旅行に行きましょう、行ってくださいよっていうキャンペーンなので、感染拡大を防止するっていうことと経済をこう回していくっていうことのジレンマの中で、一人一人はどうやって動けばいいのかなという感じではありますよね。
どうしていいのか分かんなくなっちゃったね。はい、片っぽは GoTo キャンペーンで
旅行行きましょう、
旅行行きましょう、
行ってください、
行ったらね、費用の 1.7 兆円かけて負担しますよっていうね、はい、サービスがあって、片っぽは県またぎはご遠慮いただきたいと言
ってます、
ね、今日はね、あの森永さんが、はい、あのやっぱりこのことをね、東京23区封鎖せよみたいな話をね、するはずだけど、でも経済のこともあるしねっていう、もう都も国も迷いに迷って、
そうですね、
しかも世界ではもうね増えて、一、うん、はい、回減ったんだけど、また増えていると、はい、どうしたらいいんだろうと。ただ、こう、制御するにしてはなんか保証しなくちゃいけないと。うん、保証するにはお金がいると、うん。そのお金はもう意外とこう、脆弱だったんだなと。
そうですね。
うん、10万円の給付にしても、もう一回だけでもう後がないみたいな。感じに見えてきたしね。東京都ももう9000億円使っちゃってどうのこうのみたいな感じで、だから自粛されても保証するお金はないと、
うん、 これ、感染する人の数が増えていても、うん、まあ、軽症だったり無症状の方のみが増えていけばいいんですけど、うん、まあ、これが高齢者の方に移って重症化したりして、で、病院が逼迫したりすると、また医療崩壊の恐れが出てきていると。で、まあ、医療体制がしっかりしてるから、まだ心配はないんだというふうに、まあ、国の方では説明はしてますけど、例えば、リテラというそのサイトの記事を見ますと、東京都が今確保しているベッド数が1000床、対して7月9日時点で入院患者数は441人、これ6月20日の204人から倍以上も増えているんですね。やっぱり増えている。で、どうしてかというと、その症状がない人とか、それから軽い人、こういった人たちは、例えば東京都が借り上げているホテルで、様子を見るということだったんですけど、ホテルも続々と6月末で契約が切れて、行き場がないんで、軽かったり無症状でも入院しているケースが多いということのようなんですね。はい。
このね、GoTo キャンペーンと、片っぽは自粛、お願い、ご遠慮いただきたいっていうので、狭間でしょ、はい、で、黒川検事長だっけ、
はいはい、
黒川検事長も、はい、ね、もう、天秤麻雀だけど、起訴が、
不起訴になりました。
不起訴になってね。はいはい、これもどっちにしたらいいのかよくわからなくないのかね。麻雀僕天秤までならいいのか悪いのかわかんないし、
そうですね、一人一人
どういう方針だなんてね。それでこっちの方もコロナの方もどっちにすんだ、どっちにしたらいいのかわかんない、両方のメッセージが出てきちゃってると、でしかも俺は心配だと思うのは、まあ、そうなんだと思うけど、まあ体に疾患を持った方々だよね、はい、まあ年取って、まあね、俺糖尿病だとか、ね、いろんな病気があるじゃない、そのことをどう考えてるのかなと、それが気になるよね。やっぱしそのだから重症化するかどうかがまた微妙な病気であるんだけど、いずれにしても体がね弱ってる時にはかかっちゃうと。
そうですね、うん、
ただまあいろんな学説も出てきて、はい、まあコロナウイルス自体もそんなにたくさんすぐなんか死んじゃうようにすると自分が生き残れないから、ウイルス自体も生き残れないから、うん、ある程度のことで収束していくんじゃないかっていう情報とかね。いやもう、どうするんだろうね。
そうですね。本当にわからないことだらけですけどね。
はい、次です。
はい。で、まあ、今の話にも関連するんですけども、現代ビジネスというサイトの記事ですが、沖縄のアメリカ軍基地で新型コロナのクラスターが複数発生しまして、感染者は今月に入って12日、昨日までに63人に上ったと。しかも、これアメリカ軍は感染者がアメリカ兵なのか、その家族なのか、属性を明らかにしておりません。で、行動履歴の開示も拒んでいます。これでは基地を抱える沖縄県は感染症対策の手の内をがない状態に今陥っていると、で日本政府はアメリカからの上陸拒否を続けて水際対策を徹底しようとはしているんですが、アメリカ軍だけは例外なんですね、日米地位協定でアメリカ兵は入国に関わる一切の手続きを免除されています。で当然ながら検疫もありません。でアメリカ軍では7月から8月に世界規模での人事異動がありまして、在日アメリカ軍専用施設の7割が集中する沖縄には大勢の今アメリカ兵や軍属が押し寄せている。例えば11日には神奈川県のアメリカ海軍厚木基地内での複数のコロナ感染者が出たと発表しております。でも沖縄のアメリカ軍と同じように感染者の属性や行動履歴は発表しておりません。で、アメリカの独立記念日にあたる7月4日、沖縄県のそれぞれの部隊は記念行事を縮小する方針を示していたんですが、まあ、実際にはバーベキューパーティーなどが開かれまして、基地の外に繰り出すアメリカ兵たちの姿が、目立っていたということで、まあ、市中に出ていたのでアメリカ兵が、で、それで多くの感染者が 出たということは、それと接触した県民の方も今不安に陥っているのではないかということですよね。でその感染者の数、アメリカ軍の感染者の数は沖縄県の統計には含まれていないということです。はい、
だからこれ7月に入って、その7月4日にはバーベキューパーティーとかで、それで基地の外に繰り出す米兵たちも目撃されてた。
そうですね、独立記念日
わけだよね、7月4日はね。はい、でこの新聞では7月に入ってから60人を患者が超えてるっていう、だこんな言ってみれば、でもこんなことしかわからないっていうことだよね、はい、太田さん。
はい、そうですね、アメリカ軍が積極的に情報開示してないので、はい、
だからしかも基地の中と外って、はい、まあ、家族のこともあって、はい、出入りはねしてるわけで、その情報が日本に伝わってきてないと、と沖縄がいくらね、はい、なんか頑張ってもさ、中にある基地があってさ、基地がこう、はい、なんかこうその出入りとか感染とかについての情報を教えてくれないと、はい、こう県というより日本の国としての対処の方法が分からなくなっちゃうんじゃない
か。そうですよね、
そういうとこ気になるよね、はい、はい、まあね、知事としてははっきりした情報が欲しいと、言ってるわけだけどね、まあでもこのまんま続いていっていいわけないから。
そうですね、一応あの外資系のホテルをその感染者のために借り上げて、そこに収容しようとはしてるようなんですが、アメリカ軍は。ただその基地の中での感染が広がったということであれば、その感染症対策はしっかりしてないということとも言えるわけですから、そのホテルでの感染症対策しっかりしてくれるのかということを自治体は、地元自治体は心配しているということですね。
まあ、基地の中っていうよりか、オーバーな言い方をすれば、はい、まあ、ここはアメリカだからね、基地の中は。
そうですね、検疫もなくどんどん入ってくるわけですからね。
ということは、アメリカの方針で行ってるわけで、はい、アメリカの方針ということはトランプの方針で行ってるっていうことだからね、まあ、基本的には、まあね、あんまりマスクしないとかって言ってるし、もう経済はちゃんとやるぞって言ってるけど、感染者は莫大に増えてるっていうのがアメリカの現実だからね。さあ今日も始めましょう。